おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。 Google クラウドの Vertex AI でベクターサーチ 2.0 が正式リリースされたそうですね。ベクター検索ってどういうものなんですか？
簡単に言うと、意味が近いものを探す検索のことなんです。例えば、犬と検索したとき、ペットや柴犬みたいに意味的に近い言葉も一緒に引っかかるんですよ。今回のバージョン 2.0 では、その検索をさらに強化して、いろんな種類の検索をまとめて一気に実行できるようになったんです。
わあ、それは便利そうですね。これまではそれぞれ別々にやっていたんですか？
そうなんです。これまでは意味で探すベクトル検索と、キーワードで探す全文検索と、結果を賢く並び替えるセマンティック再ランキングをそれぞれ別々に組み立ていないといけなかったんです。それが今回から一つのエンジンにまとまったので、開発の手間がぐっと減るんですよ。
え？そうなんですか。それって AI アプリを作る人たちにとってはかなり大きな変化ですよね。
ええ、まさにそこで。特にラグ、つまり検索した情報を AI に渡して回答を生成する仕組みを作っているチームには、すごく直結する話なんです。検索基盤を作るコストが下がるので、AI アプリの開発スピードが上がるってわけですね。
続いてのニュースです。Go 言語についての話題なんですが、ケンさん、これはどんな動きなんですか？
これはですね、Go 言語の公式リポジトリにジェネリックメソッドを追加してほしいっていう提案が出てきたんです。ジェネリクス、つまり型パラメーターっていう仕組みがあるんですけど、今の Go では、メソッド単体にはそれを付けられないんですよ。
え、型パラメータって何ですか？ちょっとイメージが湧かなくて。
例えば、どんな種類のデータでも受け取れる便利な道具を作ろうとしたとき、今の Go だと、道具箱ごとは汎用にできるんです。でも、道具箱の中の特定の道具だけを汎用にしようとすると、今の仕様では対応できないんですよ。今回の提案は、その制限を外しましょうっていう話ですね。
ほう、それが実現したらどう変わるんですか？ライブラリとかを作っている人には大きな話になりそうですね。
まさにそこなんですよ。ライブラリを作っている側は、もっと柔軟な API を提供できるようになりますし、使う側も、毎回似たようなコードを繰り返し書かなくて済むようになるんです。ただ、言語の仕様そのものを変える話なので、議論はかなり長引く可能性があるそうです。
あ、そうなんですね。では、今すぐ Go を使っているエンジニアの方が対応しないといけないってわけではないんですか？
ええ。まだ仕様変更が確定したわけではないので、今は動向をウォッチしておく段階ですね。OSS ライブラリーや社内フレームワークを開発しているエンジニアの方は、このイシューの議論を追いつつ、今ある機能の範囲内で設計を進めるのが現実的だと思いますよ。
さて、お次のニュースは AI 業界のお金の話です。アンソロピックが黒字化に近いという噂が出ているそうですね。
これはですね、AI 業界にとってかなり大きなニュースなんですよ。LLM、つまり大規模言語モデルのビジネスって、これまでずっと巨額の赤字が続いていたんです。それが黒字化に近づいているとしたら、ビジネスとして成立し始めたサインなんですね。
え？あんなに大きなサービスでも赤字だったんですか？それは意外ですね。でも黒字化って具体的に何が変わってきたんでしょう？
面白いのがですね、企業の社員が AI を使いすぎて、会社のコストが想定以上に膨らんでしまうという事例が続出しているんです。 これって一見困った話に聞こえるんですけど、実は社員が AI を本当に使っているという証拠でもあるんですよ。プロダクトマーケットフィット、つまり製品が市場にしっかりはまった状態ってわけです。
ああ、そういうことなんですね。試しに使ってみるレベルではなくて、もう業務に欠かせなくなっているってことですね。それは確かにお金を払い続ける理由になりますよね。
まさにそこなんですよ。試験導入から業務の基盤に変わる転換点が来ているんです。ただ、コストが経営課題になってきているので、どれだけ AI を使っているかをすぐに把握して、無駄がないか見直さないとですね。
わあ、それは知りませんでした。便利だからとどんどん使っていたら、月末に請求書を見て、びっくりなんてことになりそうですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。古い Kindle を脱獄して時計として使ってしまったというニュースなんですが、これってどういうことなんですか？
第7世代のペーパーホワイト、かなり前のモデルですね。それを脱獄、つまりメーカーの制限を外して自由にソフトウェアを動かせる状態にしたんです。そこに Rust というプログラミング言語と Slimt という UI フレームワークを使ってナイトスタンド用の時計アプリを自作したってわけなんですよ。
え、それは知りませんでした。でもなんでわざわざ Kindle で時計を作るんですか？
Kindle の電子ペーパー画面って電力をほとんど使わないんですよ。スマホと違って画面を表示したままでもバッテリーが全然減らないんです。ですから枕元に置いておく時計としてはすごく相性がいいんですね。
ほう、そういう使い方があるんですね。ラストっていう言語を使っているのにも何か理由があるんですか？
いいところに気づきましたね。ラストは組み込みデバイス、つまり Kindle みたいな小さくて処理能力が低いハードウェアでも動かしやすい言語なんです。今回の事例はラストのそういったエコシステムがちゃんと育ってきているってことを示しているんで、注目されているんですよ。
え、意外ですね。眠っている古い Kindle がちゃんと現代の技術で生まれ変わるんですね。なんかもったいない精神にも合っていていいですね。
そうなんです。捨てられがちな旧型デバイスを再活用できる可能性を示している事例でもあるので、手元に使っていない古い Kindle がある人は調べてみると面白いかもしれないですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。 YouTube が AI ラベルの仕組みを見直すという話題です。これってどういう動きなんですか？
簡単に言うと、 AI で作ったり加工したりした動画につけるラベルをもっと正確に表示できるようにしようってことなんです。視聴者だけではなくて投稿する側の使いやすさも改善していくみたいですね。
あ、おっしゃる通りですね。確かに最近 AI で作った動画って増えてきていますよね。見ていてもこれって本物なのかなって思う瞬間があります。
まさにそこなんです。画像、音声、動画を自動で生成できる技術がどんどん普及していて、視聴者が本物かどうかを判断しにくくなっているんです。それで透明性を確保しようという動きが業界全体で高まっているんですよ。
YouTube だけではなくて他のサービスにも広がっていきそうですか？
ええ、その可能性は十分あります。プラットフォームが AI コンテンツの表示を標準化していくと、他の動画サービスや SNS にも広がっていくと見られているんです。広告主や規制当局からの圧力も高まっていますから、 AI ラベルはコンテンツの信頼性を支える基盤になっていきそうですね。
ほう、それは意外と大きな話ですね。 動画を投稿している方は、今から何か準備しておいた方がいいんですか？
そうですね。AI ツールを使って制作している方は、YouTube のラベル付けポリシーを今のうちに確認しておくといいですね。あと、自社サービスで AI 生成コンテンツを扱っているエンジニアの方も、表示ルールの整理を考えるタイミングかもしれません。
ラストはこちらのニュースです。DuckDuckGo の検索利用者が急に増えてるそうですね。
ざっくり言うと、約 28% 増という数字が出ているんですよ。タイミングがちょっと面白くて、Google が AI モードをどんどん推し進めるって発言した直後なんですよ。
え、れ？それって関係あるんですかね？ Google が変わったから、DuckDuckGo になられたってことですか？
まさにそこなんですよ。DuckDuckGo って、ユーザーの行動を追跡しないプライバシー重視の検索エンジンなんです。Google の検索体験がどんどん AI 寄りになっていく中で、自分で選びたいというユーザーが増えているってことですね。
おお、それは知りませんでした。確かに気づいたら検索結果が AI の回答だらけになってたら、ちょっとびっくりしますよね。
おっしゃる通りです。強制的に体験を変えちゃうと、ユーザーが離れるリスクがある。これは Google に限らず、アプリやサービスを作ってる人みんなに当てはまる話で、新しい機能を入れるときは、使いたくない人にも選択肢を残す設計がすごく大事なんですよ。
おお、ユーザーが選べるかどうかがポイントなんですね。検索エンジンの話だと思ってたら、ものづくり全体の話になりましたね。この件は、まだ数字や背景が出揃っていない感じもありますね。
そうですね。現時点では流れをつかむ段階として見て、判断に使うなら一時情報で条件まで確認したいですね。本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい、詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。